翔さんこんにちは。水やりをしながらの、収録も兼ねてのツイキャスをやっていこうと思います。はい、ということでどうもにじパパです。今回もツイキャス同時収録で、やっていきたいと思います。本日の話題はですね、ポッドキャスト、やってみませんかということでね、そんな話をしていきたいなと思います。このね話題は結構定期的に、話したりもするんですが、まあなんですかね、ポッドキャストをしてるものとして、そういう、新しくね新規参入というか興味を持って、自分でやってみたいなと思う人がいたら応援したいなっていうね、感じですね。はい。あ、どうも川松さんこんにちは。で、まあ、ポッドキャストを始めるにあたって何が一番ネックになるかというと、やっぱりね、喋れるか喋れないかっていうとこですよね。そうそうそうそう、パンツ団のね、今回パンツ団の、写真をね上げてます。あ、これまた、ポッドキャストで上げるときに、画像にしよっかな。ね、こんな感じで、画像も上げながらねやっていきたいなと思うんですけど、で、まあ、ポッドキャストを始めるにあたって、喋る、自分が喋れるかどうかっていうのがね、やっぱり皆さん初め気になると思うんですけど、意外とね、意外と喋れる。で、特に一人じゃない場合はもう普通に友達と会話してるような感じがもうベストかな。なんだって？え、川松さんなんか今、私無口だから、ポッドキャストできないんですよね、みたいなね、ことを言ってますけど。で、翔さんは一人じゃなくテーマがあれば大丈夫っていうことでね。そうそうそう。そう、一人でもテーマがあればね、今僕はこう、ポッドキャストについてって言って喋り始めたんですけど、まあ、こうやってね、テーマがあれば意外と喋れる。うん。で、まあね、まあ、無口ってありましたけど、無口の人でも意外とね、この自分の好きなこととか、そういうことって喋れるんですよね。まあ、ただね、この説明がうまくできるかどうかっていうのはまた別の話で、まあ、僕も、なんだろうな、僕もこの、ゲームとか映画とか本とか、そういうのの説明をしたいなと思った時期があったんですけど、まあね、説明できない。で、結局今、ニジパパラジオはもう、なんていうかな、雑談トーク番組みたいな感じでね、なってるんですけど、まあそれはそれでね、一つの形でいいかなと思うんですよ。うん。で、ユンユンさんは、ゲストさん頼み。いやいや、それも手なんですよね。人と話すと会話盛り上がるんで、それはそれで一つの番組になりやすい。っていうのがありますよね。でね、初めてもうね、興味のある人は、とりあえず、スマホとかね、皆さん持ってると思うんで、とりあえずそれにね、声取ってみましょう。それがね、一番の始まり。うん。で、翔さんはうちは好きなことしか喋れない番組になりましたと。いやいや、それはそれでね、いいと思いますよ。そこがね、ほんでまた、ポッドキャストの強いとこで、ニッチな、まあ、例えばテーマだったとしてもですよ。ポッドキャストってね、インターネットなんで、こう、全世界に広がるんで、一緒のような趣味を持った人ってね、ほんといるんですよ。日常の生活で、こんな話できんよなと思うようなことが、ポッドキャストだと、普通にね、周りにいるっていうね。そういうのはね、結構、便利かなと思いますね。はい。で、川松さんはソロは無理だから、あちこちにゲストで出るのが精一杯ですわ、ということですけど、これも、また一つの手なんですよね。自分で始めるとなると、やっぱりね、録音して編集して、自分でね、どっかのブログなりサーバーなりを借りて、そこにアップして、iTunes に登録して、みたいなね、ことがあるんですけど、ゲストに出るってことは、結局ね、まあ、テンプレートができてるわけで、そこに出て自分のこう、声をね、乗せるだけなんで、そこはね、便利ですよね。うんうん。んで、なんだろうな。 結局そのゲストで出るっていうのを重ねて重ねて重ねて最終的に番組を立ち上げるっていう人なんかも、僕のね知る限り、ねいらっしゃるんでそういうねゲストに出る、例えば興味はあるけど自分で立ち上げるまでではないけどちょっと喋ってみたいなんて人は自分の贔屓の番組にね、出るっていうのも手かな。うん、結構ね出たいっていうあのアピールするとね、あじゃあ出ますかっていう番組は多々あると思うんでね、そういうのも手かなと思いますね。で翔さんは、ありがたいことにいますよね、アニメのセリフをもう読み合うとかアホみたいで客でも参加している人がいるのは本当にありがたいですね。本当にね、いるんですよね、そういう、既得な方というかまあまあまあまあ、まあ、僕もそうですけどね、それが楽しいんで、もう本当に呼びかけるのにはいいですよね。うん。で、まあ自分でとりあえず声を取ってみて、聞いてみてね、やっぱりね、初めて自分の声って聞いてみると、まあ違和感があったり、拒絶感があったりね、するんですけど、まあ僕もね、言っても僕も、やっぱり自分の声を、録音して初めて聞いたときは、わあこれないわーと思いましたもんね。んでもまあ、言うてもね、なんとかいけてますんでね。ほんでね、おすすめとしては、例えばね、自分の声を聞くときは 1.5 倍とか、ちょっと倍速でね、聞いてみるっていうのも手なんですよね。するとね、案外こう自分じゃないみたいに聞こえるんで。それはそれでね、意外とありですよ。僕ね、ニジパパラジオも倍速とかで聞くと、結構ね、違和感なく聞けますから。でもね、やっぱ当倍で聞くとね、なんか眠たそうなね、声に聞こえるんですよね。まあまあ、そういう感じでね、まずは撮ってみると。うん。で、さっきも出たみたいに、ゲストに出てみるっていうのも、ポッドキャスト始める近道の一つ。うん。で、撮ってみたら、もう最悪ですよ。最悪、もうそのままアップするっていうのもありですね。はい。ほんでね、やっぱりポッドキャストっていうのは iTunes のね、Apple の、なんだろうな、データ配信みたいな、音声データ配信みたいな感じなんで、とりあえず、ブログなりなんなりね、サイトを借りて、そこのサイトに、載せてみる。自分のブログに音声データをアップしてみるっていうね、ところから始めてもいいのかなと思いますね。うん。iTunes、ポッドキャストにいきなり登録するんじゃなくて、とりあえずこうブログなりにね、音声を上げてみるっていうのも一つの手なのかなと思ったりもしますね。うん、それで慣れてきたら、iTunes、ポッドキャストに登録すると。で、やっぱりポッドキャストに登録していい、何がいいかっていうと、人目に触れる機会が多いっていうことですね。うん、自分のただただ立ち上げたブログなりに貼ってても、やっぱりね、訪問者数とかがね、めっちゃ知名度のある人がするなら別ですけど、一個人がね、パッと始めたブログなんてね、ほぼ人見ないんで、そういう点では、ポッドキャストに登録するっていうのは手かなと思いますね。うん。で、まあ、あとはね、ツイッターとかね、そういうソーシャルメディアとの連携っていうね、それはいいかなと思いますね。うん。そういうとこに、ツイッターとかでね、絡んでると、そういう絡んでる人が聞いてくれるっていうのはあるんでね。はい。うん。で、翔さんを顔を上げて話すと声が通りやすく、通りが良くなって少しマシになりますということでね。うん、確かに、確かにそれはありますね。僕基本、車収録とかの時は、本当に前を向いてね、普通に喋ってますからね。だから前から来た人なんかはこうなんだろうな。あの人何喋るんやろみたいな感じになってるかもしれないですけどね。まあただ最近ね、ハンズフリーのね、イヤホンとかも増えてますんで、意外とね、携帯持ってなくてもね、あの人ハンズフリーで喋るんかな的な感じでは見てもらえてるのかなっていうのはあったりもしますけど、まあどうかな。うん。で、あとはね、やっぱり一人語りで、コツになってくるのはね、やっぱりこう前に、この聞いてくれてる前に、まあ人がいると仮定してですよ。喋るっていうのは、結構コツなのかなと思ったりしますね。 うん、まあ、前に人がいたら、ああ、そうそうそうそう、うん、そうそうそう、そうなんですよ、みたいなね。うん。いや、それを本当になんだろうな、自分だけで完結しようとすると、こう、合間がね、合間のうなずきができなかったり、そういう感じになるんですよね。はい。そう、翔さん、本当にラジオのパーソナリティ感覚、そうそうそう、あのね、某ポッドキャストの、ナリティの人が言ってましたけどね、ラジオごっこっていうね。うん。まあ本当に、ラジオごっこの延長線上みたいな感じでね、思ったりする感じかな。うん。ラジオをよく聞く人なんかは、やっぱりね、一度はね、やっぱり喋ってみたいなと思うと思うんです。思うかな？どうかな？僕だけかな？思ったりもすると思うんですけどね。それが簡単にできるのが、この、まあ、ポッドキャストなりね、ネットラジオっていう世界になりますよね。で、あとは、実際声をとって、でね、そのまま声を、まあ、配信するっていうのは一番手っ取り早いんですけど、まあね、人間こう、慣れてくるとね、自分が聞いてる番組だとか、そういうのを聞いて、あ、ちょっと BGM 載せたいなとかね、あ、ちょっとこの合間のこの喋り消したいなとか思い出すわけですよね。そうなると、こう、編集ソフトっていうのが必要になってくるんですけどね。うん。で、まあ、そうやな、編集ね。編集はなかなか大変で、まあ、こだわれば大変っていう感じですね。うん。で、翔さん、共通の趣味に、集えお前らの勢いで始めるのです。ということでね。そうそうそうそう。とりあえずね、うん。まあ、仲間が見つかれば、それが一番手っ取り早いと思いますね。うん。いろんな人と、喋れるっていうのがね。うん。話題なんかも、やっぱり人数がいれば、人数の分だけ出てくるんで、いいと思います。ただ、人数が多いと、ポッドキャスト配信で一番大変なのは、時間の、予定を合わせるね。それが大変ですね。結構、まあ、学生さんとかならまだしもね、やっぱり社会人となってくるとね、みんな会社も別で、仕事も別なんでね、さあ、この日のこの時間に集合って言って、ピシッとはなかなかね、集まらないっていうのがネックにはなってきますね。まあでもそれさえクリアできれば、意外と、うん、はい、録音はできたりもしますかね。うん。で、編集作業は、まあいろいろね、有料のソフトなんかも出てますけども、基本はまあ、ポッドキャストしてる人で多いのは、フリーのオーダーシティっていうね、ソフトですね。うん。オーダーシティの綴りは、なんだったかな、忘れたけど英雄なんとかみたいな感じだったけどね。まあ、オーダーシティってネットでね、打ち込んだら普通に出てきますけどね。あ、AUDACITY だしですね。はい。翔さんありがとうございます。ね。このフリーの、編集ソフトを使って、ポッドキャストの編集してるっていう人は、たくさんいますね。意外とね、いろいろできるんですよ。そうやな、何ができるかな。基本的な、音声の、切り張りっていうのもできるし、無音部分のね、短縮とか、音のね、大小のこう幅を狭くして、音を均一化するとかね、そんなもできたりしますね。僕が基本使うのは、ノイズ除去。ノイズ除去で、まあ、車でね、撮ることが多いんで、車の、まあ、エンジン音をちょっと消したりとかね、そういうのに使ってますね。はい。あとは、そう、翔さんね、スピード変更、リバーブなどもできて面白いですね。僕ね、リバーブまではまだね、使いこなしてないんですけど、スピード変更もね、あんまりいじるとね、編集した後がスピード変更したままになってるとかね、いうこともたまにあるんで、そこは要注意ですけど。で、まあ、番組のね、前に音をつけてみたりだとか、間に CM を入れてみたりだとか、うん。で、まあ、音の始まりもね、小さい音からだんだん大きくしていくとか、終わりも大きい音からだんだん小さくしていくみたいなのもね、できたりもしますね。うん、本当にね、がっつり極めれば、このソフトだけで、本当に本格的な番組がね、作れるようになると思います。ただどうなのかな、 説明書的なものが本屋とかで売ってるのかな。ネットとかで探せばね、ちょこちょこ出てくるんですけど、まあこれもね、まあソフトなんで、こうバージョンみたいなのがあってね、バージョンが変わるとこう微妙に設定項目が違ったりもするので、まあこれはまあ Google なりなんだりしてね、見つけるしかないですね。で、あとはお使いこなしてる人、確かに作ってほしい。あのね、僕がオーダーシティ使ってて、疑問というかね、詰まるのは、まあノイズ除去に関してとか、まあコンプレッサーかけるとかね、正規化とか、まあそういうところの、数値。どの数値が適切なのかっていうね。なんかね、細かくいじれるんですけど、それを上げたらどれがどうなって、これを下げたらこれがこうなってみたいなのがね、ちょっとよくわからないので、そういうのがね、わかればいいんですけどね。まあ、ただ、初心者さんの場合は、本当にそういう細かい数値はいじらずに、もう、なんつうかね、規定値のまま使ったらいいと思います。全然ね、問題ないと思います。あとはね、やっぱり音楽つけるにあたって、フリーソフト、フリー音源、っていうのがね、重要になってきて、ポッドキャストね、音楽は流せないんで、そこはね、ジャスラックとかね、そういうのに引っかかってくるんで、フリーのね、音源を探さないといけないんですよね。で、このニジパパラジオに関しては、オープニングは夕暮れ、ダラダラ帰り道かな、とかいう題名のね、やつを、フリーのね、素材を使って、るんですけど、評判が良くてですね、もう今更帰れないっていうね、これはね、やっぱりこう、長い間使ってると、その番組の、イメージにね、なってきますね。はい。あ、しょうさん、モーニングパパラジオの BGM だと思っていたっていうことでね。まあまあ、こういう感じでね、定着してくれると。でね、僕もいろんな番組を聞いてるんでね、まあ、ポッドキャストしてる番組、ほぼ、フリーの音源なんですよね。なので、意外とね、出かけて、お店なんか行くと、流れてたりしますね。あ、これあの番組の音やん、みたいなね。そんな楽しみ方もできるっていうね。まあ、で、まあ、これは全然ポッドキャスト始めるにあたっては何も関係ないんですけど。で、まあ、音取って録音してね、編集して、まあ、アップするわけですけども、まあ、その時にね、アップする場所がいるんですよ。で、まあ、何のこだわりもなければ、もうね、おすすめなのはシーサーブログね。シーサーブログっていうブログに登録すると、ポッドキャストっていう項目あるんで、そこからポッドキャストとの連携もできると。ただシーサーブログ、契約してね、そこで、音声アップしただけではね、ポッドキャストには反映されないんですよ。それとは別に iTunes に登録して、ポッドキャストを解説しますっていう登録をしなければいけないんですが、ここに関してはね、僕もだいぶ前の話なんでね、はっきりと覚えておりません。で、もし、細かく知りたい人が、いらっしゃる場合は、音がめっていう番組の、はるさんっていう方がね、ポッドキャスト指南所っていうね、ウェブサイトをね、立ち上げてるんで、そこを見ていただければね、僕は今、もう回り道しながら、あっち行き、こっち行きしながらやってた説明を、ちゃんと分かりやすくまとめてくれております。ということでね。最後は、ポッドキャスト避難所に丸投げをするっていう感じでね、やってますけども。どうですかね。これで、ポッドキャストしたいっていう人、増えますかね。とりあえずね、何はともあれ自分の声を撮ってみようってね。はい。あなたの今のスマホのね、アプリを開いて、絶対どっかにね、ボイスレコーダーっていうアプリがあるんでね。それを押して、まず喋ってみるというね、とか始めましょうよ。でね、あとは番組名ね。番組名決めましょうね。番組名はね、これもね、なかなか大変で、まあ大体ポッドキャストしてる人はツイッターと連携してね、お便りとかメッセージなんかをツイッターで、募集すると思うんですけど、なんですかね、このツイッターでハッシュタグってね、つけて送ってもらうときに、まあハッシュタグ大体番組名を縮めてね、ハッシュタグにするんですけど、まあそれも考えて題名をつけないといけないという感じですね。 ユンユンさん素晴らしき昨今の、昨年の、今頃携帯に向かって喋って練習してたなと。そうそうそうそうそうそう。慣れることからね、自分の声に慣れることから始めましょう。で、まあ、ユンユンさんのはね、ユンユン白書っていう、ポッドキャスト番組やってますけど、ユンユンさんは確か、知り合いのね、人につけてもらったんですよね。まあ、こういう感じで、ツイッターでもしね、ツイッターを持ってて、ツイッターが動いてる人なんかは、番組名募集っていう手もありますよね。うんうん。あ、どうも、兄さん、こんにちは。今日はね、ポッドキャスト、指南所、みたいなことをやってますよ。そうそう、カマさんね、ニジパパラジオはね、ハッシュタグ、全然縮まってないんですよね。そうそう。翔さんがポッドキャスト名でビビッと来て、聞き始めるきっかけになったりするので大事ということでね。そう。そのね、キャッチーなね、番組名っていうのもね、大事ですよ。ユンユンさんだったら、ユンユン白書ね。ユンユン白書ってもう抜群ですよね。で、ハッシュタグは訳して、ユン白っていう感じね。うん。まあ、ニジパパラジオはね、初めはね、ニジラジとか考えたんですけど、ニジラジはね、使ってる人がいたんですよ。そう。そこが大事。ハッシュタグね、縮めるとね、縮めるとね、あ、縮めると、縮めるとね、あれなんですよ。被ってくるんですよね。ハッシュタグが。だから、もう僕のとこはもう虹パパラジオという感じで。でね、やっぱりこう、ひらがな、カタカナ、漢字、英語とか全部混じってくると、結構間違えて送ってくる方なんかもいるんで、虹パパラジオも、たまににじらじで検索すると何人かの人でにじらじで送ってたりするんで、ここはね、要注意ですよ。うん。にじめると。で、そうやなぁ。あやめるはやばいですね。で、翔さんだと、まあ、アニメカフェ。ね、アニメ、で、ハッシュタグもアニメカフェ。でね、現在は、アニメカフェから第2期のアニメカフェラテっていう番組になってるんですけども、ハッシュタグはそのまま、アニメカフェを使ってるんで分かりやすいかなっていうところですね。で、アニさんだと、そうやな、イヤー探しましたよ。で、イヤー探しましたよの番組のハッシュタグがイヤー探っていう感じでね。で、まあ、長いのを縮めるとなると、そうやな、DQ10、DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ。で、ハッシュタグはドアラジっていうね。そういう感じでね。まあ、なんとかラジオとなると、基本的にハッシュタグは何とかラジっていう感じでね、なったりもしますね。うん、まあ、そういう感じでね、名前を決めるのも大事という形になってきますね。まあ、でもね、なんだかんだ言ってね、そういう、こう、妄想するだけでもね、楽しいんでね。あ、こんな番組してみたいな。あ、名前はこれにしよっかな、とかね。そういうのから始めてもいいかもしれませんね。うん。そういうバックボーンができてるとね、喋るのも力が入るというか、喋るのも、喋りやすいかなと思ったりもしますね。本当は簡単なテーマ決めてね。うん。あんまりね、細かいテーマに、決めてやっちゃうと、多分ね、テーマ速攻尽きると思うんで、気楽にね、ちょっと昔の思い出話したいなとか、日々の出来事を話したいなとか、アニメが好きやからアニメについて話したいなとかね。まあ、それぐらいの大きいね、テーマを持ってやれば結構いいんじゃないでしょうか。ということでね、今回は、こんなポッドキャスト、いかがですかということでね、こんなポッドキャスト始めてみませんかということでね、ツイキャスしながらの収録をやってみましたという感じです。
どうも、ビーフォアチキンです。まずは自己紹介。ビーフ派のフー君です。
チキン派のマー君です。
それでは支援プレゼンをいただきます。
似たようなテーマからビーフ派チキン派に分かれてプレゼン対決をしています。
月曜日ビーフ派プレゼン、水曜日チキン派プレゼン、金曜日まとめ会という3部構成で配信しています。よかったら聞いてくださいね。それでは皆さんご一緒にごちそうさまでした。
ビーフ派チキン。
新企画のコーナーということでね、 僕ね一つ思いついたことがあってですね、これね今ツイキャス聞いていただいている方ぜひご意見ね聞かせていただければいいなと思うんですけど、まあ今ねちょうど、そろそろ僕のね育ててるシンピジウムっていう花の出荷シーズンに入ってくるんですよ。でまあちょっと今年ね開花の時期がね後ろにずれ込んでるんで、まあまあまあまあそこはね全然つぼみの状況でもいいと思うんですけど、またね、去年、ユンユンさんが当たった、シンビジウムのプレゼント企画っていうのをしようかと思ったんですが、ですがですよ、結構ね虹パパライスの時もそうなんですけど、プレゼントっていうと意外とねもらうだけだと申し訳ないという人がいらっしゃると。で例えばこうもし自分が応募して他の人の応募の当たる確率を取っちゃうの嫌だなとかいう人がね結構何人かいらっしゃったんですよね。まあそういう思いに関しては僕は何のプレゼントでもくださいくださいという方なので、そんな気にしなくていいのになぁとは思うんですが、はい。で、特にね、僕のシンピジウムっていうこの商品につきましては、まあ、虹パパライスに関してもね、まあ、金額的にはそうなんですけど、虹パパライスだってね、あれ、プレゼントだけで30キロぐらいなくなったんで、まあ、プレゼントだけでね、送料込みでいろいろ考えると1万円ぐらい。使ってるんですよ。よ。うん。で、まあまあまあ、あれはね、自分家の家にあるもんなんで、まあ、本当にね、ただただ1万円使ってプレゼントってなると僕はしませんけど、まあ家にあるもんなんでね、プレゼントしたと。で、まあ、それプラスの、まあ、お米のね、消費拡大に PR っていうね、そういう大義名分もあるんでね、やったんですけどね。まあ、そういう感じでシンビジウムもしたいんですが、まあもらうだけだと申し訳ないっていう人がいて、応募できないっていう人がいるならですよ、今回の、シンビジウムお花のプレゼントじゃなくてですね、なんかと交換しませんかっていうどうかなと思ったんですよね。まあもちろんじゃあ交換しませんかやから何個も出しますよっていうわけではないんですけど、例えばまあ2名ぐらい、に、まあ、お花、応募っていう感じでして、ほんで、例えば、応募してもらって、当たった人は、物々交換で、僕にもなんかくださいと。まあ、もちろんね、買わなくて結構ですよ。じゃあ当たったから、なんかこう、物を買って送るとか言うんじゃなくて、まあ、例えばね、家に、まあ、やらなくなったゲームソフトあるから、これと交換、まあ、わらしべ長者的なね、わらしべ長者的な、企画はどうかなと思ったんですよ。うん。まあ、それこそ、まあ、ポッドキャストしてる人だったら、じゃあ、うちの番組の、第1話から全データ入れた CD ロム送りますとかね、そういうのでもいいと思うんですよ。うん。まあ、ただですよ。あくまで、こう、僕がもらって嬉しいものを、考えては欲しいですよね。うん。いらなくなった子供の服を送りますとかね。そういうのじゃなくて。まあ、虹パパラジオをね、ずっと聞いてくれてる人は、大体僕がどんなものが興味があってとかね、そういうのも分かってると思うんで、そういうので、まあ、物々交換、できれば楽しいかなと思ったりもするんですよね。まあもちろん当たる当たらないがね、あれですけど、うん、難しいですかね。例えばね、そうやな、そうユンユンさんだとまあね、絵ですよね。自分が用意できる、まあユンユンさんが絵を送ってくれるとか、そうやな、ショウさんだと何かな、ショウさんだとラブライズグッズが送られてくるのかな。いやいや、あれはね、翔さんの宝物やから。ああ、そうそう、そんなんでもね、納得気はない。 いやいや、例えばですよ、翔さんだと、ね、宝物あげるわけにはいかない。まあ、例えば翔さんだと、まあ、オリジナル番組を作って送ってもらうとかね。まあ、そんなんでも楽しいじゃないですか。ね、虹パパラジオを褒めたたえる回をアニメカフェで撮って送ってもらうとかね。アニさん、じゃあ100万ゴールド、あ、こ、どう、え、リアルマネートレードに僕、バンされないですかね。ちょっと、あれですね。あ、どうかな。どうなのかな。今思ったんですけどね。メタル迷宮にいっぱい連れて行ってもらうとかね。思ったんですけど、それもアウトだから。ね、褒めたたえるってね。あ、あげっちゅうさんこんばんは。こんばんは、じゃあこんにちは。ね。こんな企画をちょっとね、思いついたんで、どうかなと思いましてね。はい。ということで、意外と反応も良かったので、またね、出荷が最盛期になってきたら、そんなことをやってみようかなと、思っておりますというね、企画会議でございました。
皆さんおはようございます。春シスカスです。春シスカスの朝からごめんねは、だいたい平日の週2回午前10時くらいから追加同時進行でお送りするポッドキャストです。僕のセキララなトークありリスナーさんと一緒に盛り上がるコーナーありと、いろんなことを自作団墓地の中ほぼ全裸でやってます。もう変態と言われても仕方ないですよね。コーナーによっては下ネタが過ぎると言われたり、食事中に聞くような話はなかったりと、かなりひどい内容なものもたくさんありますが、僕の存在がひどいので問題なし。いや問題あるか。本当に皆さんごめんなさい。春シスカスの朝からごめんね、ハッシュタグはシャープ朝コメで検索。
はい、それでは今回もツイッターの方でメッセージいただけておりますので、今回はツイキャス配信もしながらのメッセージ紹介、やっていきたいと思いますんでね、メッセージ紹介してるときに、ね、コメントで参加していただいても大丈夫なのでよろしくお願いします。まずはフリーダムチンパンジーさんいただいております。空を飛ぶ夢は夢判断的には変わりたい。どこか遠くへ行きたいときに見るそうですね。奥様と手をつないで飛ぶなんて素敵ですね。僕もたまに見るのですが、大抵落っこちて目が覚めるという嫌なラストになりますといただいております。ありがとうございます。ね、どっか遠くへ行きたいと、変わりたいと。ね、僕はもうね、飛んで、変わりたいっていうかね、もうアストルティアに行ってますよ。夫婦揃ってね、ドラゴンクエスト10の世界へ行ってます。あ、だから見たのかな、今奥さんもやってますからね、がっつりね。もう、なんだったら、僕、やらしてくれませんからね。まだ、キリが悪いみたいなね。もう、早くにやかにしないといけない。あ、どうもどうも、ていすけさん、こんにちは。違和感。ね。うん。これが夫婦と手をつないで飛ぶっていう、じゃあ、そういう、現実世界の、それがこう、暗示的にそうなってるのかもしれないですね。大抵落っこちて目が覚めると嫌なら。ねえ、これも嫌ですね。でね、これアマンさんからも直接こう、関連でね、つけていただいて、空という夢、最近見てないな、みたいなね、話もしていただいたんですけども、あのね、僕、高所恐怖症なんですよね。なので、空飛ぶ夢って、なんだろうな、爽快感がすごいある時と、めっちゃ怖い時があるんですよ。で、爽快感がある時っていうのは、基本的に自分の思い通りに飛べる時。うん。でも、思い通りに飛べたとしても、ナイツみたいには飛べないんですよね。うん。まあ、安い、飛行、ラジコンぐらい。全身と上昇加工ぐらいしかできないみたいなね、イメージですよ。もうドラゴンボールの武空術のようにはいきませんよ。で、怖い夢の時は、もう基本ね、思い通りに行かない。もう上に行こうとするとめっちゃ上に行くし、降りようとするともう落ちてるみたいな感じやし、っていうね。そういう時はね、空飛んでても恐怖心のある夢にしかならないっていうね。だからまあ、フリーダムチンパンジーさんの言ってる落ちるっていうのもわかります。僕、わかりますよ。あー、兄さん、高所恐怖症の人が、飛竜ね、ドラクエ10の飛竜に乗っても大丈夫。あのね、飛竜は大丈夫です。うん。乗り物なんで。ただ、例えばそうやな、 ドラクエ10のマップとかでも、まあ、街とかでもそうですけど、高いとこから飛び降り入れるところがあるじゃないですか。ああいうのは、めっちゃ、たまひゅんしますね。まあ、ドラクエだけじゃなくても、例えばゼルダとかね、高いとこから飛び降りたりすると、もう本当にヒュンと、ヒュンとなりますね。ね。ということでね、メッセージありがとうございました。続いて、ステディさんいただいております。159回拝聴。台風来ると台風来ると確かに農家さんはビニールハウス気にしたり大変だなと改めて感じる。おとがめで出演したポッドキャスト仲間思いの愛を感じる。愛を感じるですね。来年はニジパパさんの出演を期待、CM 音声でニジパパさんの名前が妄想再生されるということでね。ということでね、そうそう。やっぱりね、台風大変なんですよね。もう台風だけは本当に来てほしくない。雨とかそこらはいいんですよ。うん。まあ、台風来ても雨だけだったらまだいいですよ。もう一番は風。もう風だけは勘弁してほしい。だから、爆弾低気圧とかも嫌なんですよね。まあ、これはね、農家の宿命なんで仕方ないですね。はい。そして、来年のお咎めに僕は出るんじゃないかとね。いや、出るかな。もう全くこう、なんだろうな、全くこう、演奏も歌も、ビンビン。そして撮る場所がないっていうね。みんな、結構ね、まあ、沢田さんとか、信也さんとかね、まあ、コロさんとかもそうやけど、みんなどこでギターガンガン弾いて、どこで歌を歌って撮ってるのかな、家なのかな。ちょっとね、そこがね、僕、こう、いまいちこう、弾く場所と歌う場所がないっていうね。そこもネックではありますね。まあ、そのネックが解消されたからといって、歌う曲も、歌う、その、才能もないんですけどね。うん、ただ、ただ趣味で、こう、ジャカジャカするだけっていうぐらいですかね。はい。で、かまさんが台風は、リンゴが落とされるので大変ということでね。そうそうそう。確か福島はね、有名なもんなんですかって言ったら、果物ってね、言ってたんでね。いや、果物はね、ほんと気になってるもんは、まだ言ってもね、施設園芸はハウスっていうね、防御壁が一個ありますんで、まあ、言うても、まあ、ハウスが壊されたら泣きますけど、まあ、でもね、もうほんと台風だけは、もう農家と台風だけはね、切っても切れないですけど、できれば来てほしくないですよね。はい。で、翔さん、うちの、納屋ですね。作業場の倉庫。丸聞こえですわ。外に。防音室欲しいわ。暖房地欲しいわ。これね、暖房地こう募集したら誰か買ってくれないから。ニジパパラジオ、暖房地スタジオを寄付してくださいっていう感じでね。行ってみたりしますけども。ということでね、ステディさん、ありがとうございました。続いて、ニナッチさん、ニジパパーマンとね、いただいております。これ、この前の配信ですね。パーマンみたいな感じでね、飛んでたんですよって。ニジパパーマンかなみたいなね。意外とニジパパって繋ぎやすいですかね。ニジパパーマンとかね、ニジパパットマンとかね。うん。まあ、そういう、新たな名称が出るのはありがたいですね。はい。ニナッチさんはね、ニナッチのそこのとこのね、最新版でね、映画館でのこう出来事ね、嫌な出来事を話してましたけどね。僕ね、まあ、どういう話してたかっていう細かい話は、まあ、ニナッチのそこのとこ聞いてもらったらいいんですけど、まあ、マナーの悪い人がいたっていうね、話で、僕ね、映画館基本行かないですけど、なんで行かないというと、やっぱりね、そういう人と見ると、どうしてもね、人の嫌なとこが気になりだすと僕、もう、集中できないんで、もうそれなら家で、ビデオでいいや、みたいなね、感じですね。うん。はい、そうなんですね、収録兼ねてのツイキャス、収録兼ねてのツイキャスやってますよ。はい。そして、アニさんが、ニジパパパパパパフィーってね、ニジパパパパパフィーか、パパパパパフィーね、言いづらいもんこれ言いづらい噛みそうになる。で、まあそんな感じでね、あ、まあ皆さんね、ニナッチのそこのとこ聞いてみてくださいよ。面白かったですよ。 はい。続いて、ゆとさんいただいております。160回拝聴。娘が3、4歳の頃のクリスマス、枕元にサンタからプレゼントがありました。欲しがってたおもちゃがもらえて喜ぶだろうなと思ってたら娘が大号泣。どうしたと思いながら理由を聞いたら、サンタに会いたかったとのこと。我が子ながらピュアだなと思いました。親バカということでね、いただいております。ね、子供はこう、親の思惑の上をね、飛び越えていくっていうね。いや、わかりますよ、それね。まあ、ただ、うちはまだ、プレゼントの方に夢中な感じですね。もうね、親としては、クリスマスの日のね、朝子供が起きて、うわ、プレゼントやーって言って無邪気に喜んで、こう、ベッドの上でね、うちだとベッドに、枕元に置いてたんで、ベッドの上でベッドから降りず、パジャマのままで、もう、その包装紙をね、破いて、うわーってなってる子供を見るその瞬間が最高っていうね。これはね、子供を持っている親御さんは結構ね、共感してもらえると思うんですけどね。うん。まあ子供だってね、やっぱりね、子に憎たらしい時もあるしね、ほんまにこう、もう、なんやねんと思う時もあるんですよ。もう本当になんだったら、子育てのもう 80% ぐらいそれじゃないかなと思ったりもするんですけど、本当ふとした時の、そう、子供の笑顔とかね、子供の頑張ってる姿とか、本当そういうとこがね、あるから、やってれるっていうね、感じですよ。で、まあまあまあまあ、そのね、感じがまた、クリスマスでまた見えるかっていうね、と思うと、まあ楽しみではありますね。ね、かまさん、うちの息子は世界一ってね。子に憎たらしいけど世界一ってね。そうなるんですよね。それが親バカであって、まあ親子なのかなと思ったりもしますね。まあ、ゆとさんもそんな感じでね。まあ、号泣はしましたけども。まあまあまあね、そういう姿もまた思い出の一つとしてね、残ってるんじゃないでしょうか。ゆとさんありがとうございました。そして、ステディさんもう一個いただいております。160回拝聴。サンタクロースはいてる派だから、二重さんの、冷たすぎないかなと思った後。あと、さすがにタブレットをお願いするちびっ子はちょっと引くという時代なんですかね、と、いただいております。はい、これね、何の話かというと、クリスマスは、起きてて、サンタの正体暴くんや、ああ、ちゃうわ、こっちちゃうな。子供が、学校とかで話聞いてきて、サンタいないんじゃないのみたいな。サンタはパパママなんじゃないのみたいな話をね、最近するなーっていう話をしてたら、んじゃまあ、新人このとこにはサンタ来んのんちゃうみたいなね。ことをね、うちの奥さんが言ったっていうね、とこでちょっと冷たいんじゃないかっていう感じなんですけど、まあね、せいじさん、あれや、なんすかね、本気でこう子供に対してね、いやもうほな、サンタ来んわ、みたいな感じじゃなくて、いや、信じてないと来んよ、みたいなね、軽いニュアンスなんでね。まあまあそこはフォローをしときたいかなと思います。そしてタブレット。いや、タブレットね、高いですからね。うちの知り合いで4人子供がいるとこがあって、みんな4人が全員、示し合わせたように、スマホが欲しいと言ったね、家があってですね、大変困ったと言っておりました。まあ言ってもね、やっぱりうちは子供2人、なんですけど、これもね、子供がお子さんが多い家とかになってきて、例えばですよ、子供がみんなね、クリスマスは、3DS が欲しいって言うとね、4人いて 3DS が欲しいって言うと、なんぼ中古で買ったとしても4万ぐらいいるっていうね。まあ大変。まあね、でも DS はね、結構本当に小学生ぐらいになるとね、持ってる子多いですからね。まあ最近はね、 2DS とかちょっと安い版も出てますんで、意外と手に入りやすいのかなと思ったりもしますけど、それこそこれから、スイッチとかね、そういうのになってくると、まあ買えない。そう、それなんですよ。親にとって困るのは、子供が買えないものを言うっていうのがね、一番困る。例えば今だと、スイッチだいぶ安定したのかな、スイッチとかね、お父さん用意できんよみたいなね。売ってないしっていうね、 一時昔だと仮面ライダーのベルトとかもね、ほんとクリスマスなかったんですよ。で、アマゾンとかね、ヤフーオークを覗くと大量に出てるっていうね、この野郎ってなりますけどね。だから、親御さんは早めに子供の欲しいものをリサーチして、クリスマス前、まあ、10月11月ぐらいから、手を打っておくっていうのもね、手ですよね。うん、という感じでね、スタジーさん、うちのね、奥さん、優しいんでね、たまに鬼になりますけどね、優しいんで、ね、多めに見てあげてください。ということでね、スティさんありがとうございました。ということで今回のメッセージ以上になっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱ life@gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。